ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、ちょっと今回素敵なピアノの音色で始まったニューヨークコリンゴラジオ、先週の衝撃的なアメリカ独立記念日ジュライフォーススペシャルが過ぎまして、なんとか冷静を装い今週から平常心を取り戻して放送をお届けしたいと思います。そんなこんなで本日第61回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ、ちょっと心落ち着けたい今日にふさわしいこの BGM、ピアノって素敵ですよね。実はこの素敵な曲は本日のお客様が作曲されたものなんです。ではではご紹介いたしましょう。本日のゲストはバレエピアニストの平沢綾子さんです。綾子さん、こんにちは。どうもどうも、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。バレエピアニストとあえて紹介したんですけれども、これ、普通のピアニストと違うんですかね。
そうですね、バレエピアニストっていうのは、バレエのクラスのためにの伴奏するピアニストなんですけれども、これはバレエの知識がないとできないお仕事になります。
これって、バレエのレッスンのために伴奏する人ってですね。
はい、そうです。
そういう職業があるんですか。
はい、日本でもいくつかのバレエスクールは使ってらっしゃると思うんですけど、多分これだけ毎日一つのスタジオで全てのバレエクラスにピアニストがつくっていうのはニューヨークぐらいじゃないかなと思います。
あ、贅沢よね。はい、だってレッスン行ってしょ。
はい、
生ピアノ。
はい、1時間半、クラスでだいたい1時間半なので、1時間半ずっと生ピアノで練習してます。
これってバレエだけかしら。なんか私もダンス踊るんですけど、
はい、
アメリカンスイングとか、ボールルームとか、そういうのは先生 iPhone でやってたりするんですけど、はい、バレエだけかな。
そうですね、私の弾いてるスタジオとバレエスクールでは、バレエクラシックバレエのクラスと、あと子どものバレエと子どものタップクラスのみ生のピアニストがついてます。あとのジャズとかシアターとかはもう、CD やってますね。
でも全然生だったら違うわよね。
そうですね、あと生というかピアニストがいていいところは、バレエの先生が例えば、1時間で20ぐらいのシークエンスをする、シークエンスって練習、エクササイズをするんですけれども、一個一個毎回今日はこのリズムでやりたいなとか、このテンポでやりたいなっていうのがあると思うんですね、バレエの先生の。でそれがピアニストがいると調節できるんです。
CD だったらもう同じテンポだし、スローにしたりはできるけれども、雰囲気変えられないです
よ
ね。
そうですね、リズムがいつも一緒とかなっちゃうので、今日はこのリズムでやりたいとかいう時に生のピアニストがいると便利なわけですね。
っていうことはそのピアニストもただ弾けりゃいいってもんじゃないですね。だって先生に注文されるわけですよね。
はい、クラスの流れがどう進むかっていうと、そのバレエの先生が今からするシークエンスを数秒間見せてくれるんですね、生徒さんたちに説明するために、でそれをピアニストはどのテンポでやるか、どういうリズムか、何拍子が先生は欲しいのかっていうのを理解して、それにぴったりの曲を弾かないといけません。
うわ、じゃあ自分で全部考えて、先生から指示はあるんだろうけど、こういう感じの曲ちょうだいみたいな。
はい、
へ
え。レパートリーはもちろん最初のうちはあった方がいいんですけども、大きなスタジオで1日何クラスも弾くように弾くようなところはやっぱり、即興ができるピアニストさんが重宝されます、っていうのも、じゃあ今日はこれでいきたいからお願いっていう無茶ぶりをされるので、それをあーってため息つきながらこう 作曲でなんとか合うように弾くっていうのもピアニストの仕事の一つになってます。
うわ、大変じゃないですか、はい、
それが楽しい、この仕事の面白いところでもあるんですけど、
逆にそれが面白い楽しいところなんですね、
は
い、
毎回同じだとやっぱ1日5クラスとか弾いてるとズドーンと来て
しまう。あーなるほど、逆に挑戦的な先生の方が、
はい、そうそうです
、あ、こう来るかこう来るかみたいな、はい、でもこれバレエだからこうなんか先生がこうステップの名前とか言われたらそれにも合わせたりしなきゃいけないから、
そう
なんです、バレエの知識とかもないとちょっと大変なんじゃないですか、
はい、であの最初にバレエピアニストってバレエの知識がいるっていうたんですけど、あのバレエのステップの名前、ステップの名前とかを知ってないと、うんうんうん、あとだいたいバレエクラスってこの時に何をやるっていう順番が決まっているので、うん、あ、じゃあこれの次これだなっていう、うん、そういう基礎知識もないとちょっとできない仕事ですね、
うん、はい、え、あこさんバレエやってたの？
子供の時ちょっとだけやってたんですけど、うん、そんなあのくるくる回れるようなレベルでは、
ああでも大体のバレエのこのステップとかは分かってる、
はい、ね、それはこの仕事やり始めてやっぱり新たに勉強し直して、うん、まあ、でも子供の時よりは随分知識もありますし、
うん、
今は先生が振りを見せないで言葉だけで説明されても、
あ、はいはいはい、
こういう振りだなって分かる。
へー、すごい、こういう職業があること自体がすごいし、
はい、
贅沢、生ピアノでレッスンって
はい、
へ
ぇ、ぜひお越しください。
あ、バレエかバレエね、じゃあちょっとバレエ教室か、
はい、
そうよね、せっかくだったら生でね、でもピアノの音いいよね。
そうですね、初心者のクラスも弾いてるんですけど。
初心者クラスも生、ぜひぜひ、生、
はい、生ですよ、日曜日ですよ、
日曜日、嘘、本当、
はい、
もうなんかレッスンっていうかピアノ聴きに行っちゃいそうな感じですけど、
それでも、
それでも、
ね、そういう方も本当になんかピアノ、生ピアノだから来るっていう方もいらっしゃるので、
でしょうでしょう、は
い、なるべくあの、うん、エンターテインメントになるように、もうクラシックばっかりだとちょっとつまんないかなと思ったらちょっとブロードウェイの曲を弾いてみたり、あと最近ちょっと、あ、子供がいる今日はと思ったらディズニーを分かんないようにちょっとアレンジして、気づく人は気づくし、
あ、わあ、じゃあ本当にこうレパートリーとかがあって、
はい、
本当になんかちょっとエンターテイナーですね、本当にね、
大きなスタジオで弾くとなるとやっぱりそういうエンターテインメント的な要素もあるといいんじゃないでしょうかねでもやっぱり学校とかで弾く場合は、うん、あの真面目な先生はやっぱりきっちりとした、
うん、カチッとカチッとね、
的な音楽が欲しいと思うので、
うんうんうん、
は
い、でもほらそういうバリエーション飛んだことができる人はきっちりもできるからね
そう、いやでも結構ジャズピアニストの人もたくさん弾いてらっしゃって、うんうんうん、皆さんすごい素晴らしいんですけど、うん、でもジャズしか弾けないみたいな人もたまにいるみたいです
か。クラシックをガンと指定されたらきついね、ちょっとね。
そうですね、一人あのこのバレエのこのバリエーションを弾いてちょうだいって、例えば、
うん、
何でしょうか、ジゼルのこの何幕目の曲が欲しいのっていう先生に言われて、うん、分かりませんって言ったピアニストもいたそうなので
、うん、そういう場合どうなっちゃうんですか。
それはもう全然気楽な先生だったね、あ、そうって言って、
あ、ダメなのね弾けないのねあなた、
は
い、でも弾けた方がいい、
もしくはあの先生もやっぱり音楽的なコミュニケーションってダンサーなので難しいので、多分、うん、あのこういう曲が欲しいってはっきり言えない場合は、じゃあこうあのジゼルの何幕目の何曲、こういう曲みたいなものをちょうだいみたいな言い方される時もあるので、
うん、
やっぱり知識としてはいろんなバレエの音楽はあった方がいいんですよね。
へー、じゃあちょっとあこさん、今そうやってバレエピアニストやってるわけですけれども、
はい、
ニューヨークでね、なんでこういう今ここにいるのかを聞いていこうかと思うんですけど、もともと日本にいましたよね、
はい、
日本にいた時からバレエピアニストとかやってたわけじゃないですよね。
やってませんでしたね
ねえ、
はい、
日本にいた時は何やってたんですか。
日本にいた時はもう思いっきりフルタイムでオフィスで働いてまして、
OL さんだったの、ただの、
ある意味 OL さん
だったかもしれない、ただのって言ったら失礼だけどね、
はい、
じゃあオフィスワーカーだったんだ。
はい。でもその傍ら、うん、あの作曲活動を続けていて、
あ、ピアノはずっとさあやってたんですね、はい、何歳くらいからピアノ始めたの？
もう3歳から。
やっぱピアニストはね、
はい、子供の時は真剣にやってたので、
え、そういうなんか勝手なイメージですけど、小さい頃からピアノやってる子っていうのはピアニストになって、ピアノコンクールに出て、ピアノ大学出てみたいな、プロのピアニストになって、そういう道じゃないんですか？
まさにそれでしたよ。あ、
それだったんだ。
はい。
どうしちゃったんですか、それがオフィスワーカーに。
ね、それが高校生ぐらいの時に、ロシアの芸術が好きになって、ロシアの、結局バレエだったんですよね、好きになったので、ロシア音楽やりたいなと思って、すごい単純なあれなんですけど、私の行く予定だった音大にロシア語学科がなかったんですよ。ロシア語が勉強できなかったんです。
はいはいはいはい。
そんでまあ難しいね、ああいう年頃なんで私じゃあもう音楽、音大行ったら多分音楽しかできないから、いろんなことも勉強したいし、総合大学行こうと思って、そこできっぱり高校転換して、
お
で、ロシア語を勉強できるところに行って
へー、じゃあロシア語勉強できる大学に行って、それでロシア行ったんですか？
そうなんです、ロシア行っちゃって。
行っちゃったんですね、
うん、はい、語学留学して、その時ちょうど日本の企業がロシアに進出してたので、でバイトから始めてちょっとロシアで働いて、そうですね。
それはロシアに興味を持ったのはピアノっていうか、ロシアの芸術っていうか、
そうなんです、
バレエとか。
はい、結局ロシアに興味を持ったきっかけはロシアの音楽、チャイコフスキーとか、あとバレエとか芸術だったので、それが巡り巡っていて、
はい、お、つながってるね。
変な感じです。
変な感じだけど、つながってる、つながって。じゃあロシアで念願のロシア語を勉強しつつ、はい、働きつつ、はい、なんかいろいろ吸収してきたんですか、ロ
シア。そうですね、まあ、もうあの時ちょうど劇場とかが安かったので、美術館も学生だったらただだし、本当にロシアの一番素晴らしいマリンスキー劇場、ペテルブルクにいたので、マリンスキー劇場のバレエとオペラを本当毎晩のように見ることができて、素晴らしい経験をしました。
へえ。で、一旦また日本に帰ってきたんですか？
そうです、
日本に帰ってきて、どうしたんですか？
で、今度イギリスに行ったんです。
なんてもともとインターナショナルだったのね。日本に一旦は帰ってきて、なんでイギリスにまた行くことにしたんですか？
あの、英語も頑張って勉強したので、あともう少し音楽をやってみたいと思って、でちょうどショートフィルムを作ってる知り合いがイギリスにいたので、でそこでちょっと、はい、やっぱり働きつつ、あの作曲をして、ショートフィルムメーカーたちとコラボレーションしてみたいなことを始めてやってみました。でそこでやった作曲活動が今でも続いていて、そうですね、作曲を始めるきっかけになった時でした
ね。あ、イギリスに行ったことがね、はい、でイギリスからまた日本に一旦帰ってきたんですね。
はい、ビザ取れないんで。
あ、イギリス難しいもんね。
難しいですね。
で日本に帰ってきて、また普通に会社員を始めてって、
はい、
でも会社員をしつつ作曲をしたり、
はい、うん、でイギリスでつながったそのアーティストたちと、ずっとオンラインでコミュニケーションできるじゃないですか、なので作ったショートフィルムを送ってもらって、私が曲をつけて、それをフェスティバルに送ったりして、で実際何個かショートフィルムフェスティバルで賞を取ったりして、
お
ので、はい、結構そんな感じで細々と続けていたんです
ので、
それもまあ楽しかったんですけどね。
で、いつニューヨークは出てくるんですか？
ニューヨーク来たの、これ今3年目なので、そうで、しばらく日本にいて、日本でも作曲活動、日本のアーティストと知り合ってやろうといろいろやってみたんですけど、なんかイギリスで同じネットワーキングした時よりもうまくいかなくて、
何日本ではなかなか活動、作曲の活動がしづらいってこと？
作曲の活動がしづらいというよりは、日本で結構多分道が決まってる場合が多いんじゃない、例えばこの音大を出たので、このコネクションがあってこの人たちと働けるみたいな、コミュニティというか、何でしょう、業界の意識が強いのかなっていうのが私の印象ではあって、 ったんですけれども、
なんか日本っぽいっていうか、うん、ありえる。
でも私もそんなに深くまで行ったわけじゃないので、はいはいはいはい、思い浮かぶかもしれないですけども、うんうんうん、でも例えばイギリスでは、あ、ショートフィルムを作るのじゃちょっと私こういう曲作ってるんだけど一緒にやってみない、うん、って言ったらすぐに結構ことが起こったので、はい、うんうん、それに比べるとちょっと日本はやりにくかったかなと思いました。
あ、なかなかこう、うん、
一緒にやろうって話しかけて、うん、実際にプロジェクトが進んでいくっていうことがあまりなかったです。
あー、進まない、
ことが始まらないことが多かったです。あ、
ことが始まらない
って言い方ですけど、
あるあるある、
あります、
日本あるよ。
そうで、まあ、例えばニューヨークでは自分から持ちかけて、うん、で向こうがあこいつは使えると思ったらすぐに何か始まるじゃないですか。
始まる。
こういうのが私は海外の好きなところで、
なかなか日本はそうよね。だって日本だと、はい、まずこうバックグラウンドとかチェックされて、
そうです、ね、
どこの問題出てるの、
そうです、
ね、どのぐらい経験あるの、あなた何歳なの
みたいなね、はい、
あるよね。でもなんかニューヨークはあなた何ができるの、体ものね。
そうですね、本当それはニューヨークの大好きなとこです。
あ、ということは日本にいつつ、はい、日本で会社員やっていたけれども、はい、作曲活動とかって結局は海外との作曲活動っていう形で、そうなんですよ、ま
あ、もっと日本にいてもっと日本で頑張っていれば、
うんうんうん、
日本のアーティストともいろいろできたかもしれないですけど、うんうん、すごく時間がかかったような気がします。なので、まあ、イギリスで知り合った人たちとずっと続けて、
うんうんうんうん、
で、まあ、それが今自分の作曲家としてのポートフォリオになっているんですけど。
で、ニューヨークを選んだわけは、
ニューヨークを選んだわけは自分をもっとプッシュしてみたかったんですよね。
おー、イギリス、パーフェクトじゃない。ニューヨークすっごい押してくるから、
めっちゃ押さないとできていけないですよ。
押してくる、押し強いんだもんこの街。押されすぎてね、こうやられちゃうこともあるんですけど。
そうですね。
じゃあニューヨークはなんか自分の中でもっと変えてみようみたいな、
はい、そうです、イギリスは結構、まあ、私がフラフラしてたのもあるんですけど、みんな、うん、すごいリラックスした感じのアーティストが多くて、はいはい、仕事の傍らやってる人たちも多かったし、うん、なんかあまり切羽詰まった感がない、それはそれですごい良いコミュニティだからこそいろんなプロジェクトがあったんですけど、
はいはいはいはい、
でも本当に食べていこうと思ったらもっとアーティストとして自分をプッシュしないといけないなと思って、なんでちょっとやってみよう、チャレンジみたいな感じで。
そうよね、やってできなかったらまた考えればいいしね、
はい、なんでチャレンジという感じで来たのがきっかけです。
へー、じゃあニューヨークにチャレンジしに来たみたいな。
そうですね、で結構今気づいたのが、ここでこの街ってやれば結構物事が進んでいく街なので、で結構今いい感じに。
ということはもうニューヨークに来て、はい、ほら日本では会社員やってたじゃないですか、
はい、
で今こうバレエピアニストとしてやってるんですけど、
はい、
ほらそれまではニューヨークに来てバレエピアニストになったわけですけど、はい、バレエピアニストになるきっかけみたいな、だってほらね、ニューヨークでよしピアノをこうプロフェッションとしてやっていこうみたいなって来たわけじゃないですか、
はい、
でも
てか元は作曲でいけないかなと思って
ます。
でもまあやっぱり作曲ってお金に、よっぽどそれこそハリウッドの、ね、あの曲作ってないとお金にならない仕事なので、
そうよね、
ちょっとこれは例えば伴奏とかしてピアニストとしても活動できるので、うん、伴奏とかしてお金を稼ぐ方法を考えないといけないなと思ってたところに、私の知り合い、私アルゼンチンタンゴもキヤミさんと一緒で踊るんです
けど、ね、私は踊ってた過去形ですけどね。、はい、タンゴ ね、
はい、ね、タンゴって本当いろんなコネクションできるじゃないですか。
できるできる。
そう、で、まあ、そのうちの一人がバレエスタジオを持っていて、
はいはいはい、
で私バレエもすごい子供の時から好きだったので、うんうんうん、バレエクラスを覗きに行って、うん、そしたらそこにピアノがあって、うん、あいこピアノを弾けるんでしょ、あなたミュージシャンでしょ、ちょっと弾いて、うんうん、って言われて、
うん、
でまあ、有名なバレエの曲を1個か2個弾いたら、うん、バレエダンサーたちが大喜びして、
お
ー、それで、あ、そっか、ニューヨークのスタジオってライブピアニスト使ってるから、それも仕事になるんだって気づいたんですよね。でちょっと自分でいろいろ勉強してみて、
うん、
まあ、もちろんそんな簡単な仕事ではなかったので、うん、すごく知識は必要だし、
うんうんうん、
即興っていう技術も必要なので、
うん、
自分でいろいろ勉強して、
うん、
で最初そのスタジオで弾かせてもらって、うん、でその後は自分の弾ける曲を全部レコードして CD を作って、
うん、
このシークエンスにはこの曲みたいな感じで知識のあるところもアピールして、
うんうんうん、
その CD を持っていろんな大きなバレエスタジオに自分を売り込みに
行ったんです。売り込みに行ったんですよ。やらないとね、はい、動かないとね、はい、自分から動いていかないと相手動かないから、ね、
そう
すごい。
でもやっぱそのニューヨークのすごいところは行くと、うん、もう私のバックグラウンドとか何も聞かずに、うん、じゃあ、うん、CD 良かったよ、じゃあちょっと弾いてみて実際って今、
うん、
じゃあプリエだったらどの曲弾くの、弾いてってまず言われるんですよね。
で、
あなたはどこの音大を出たのとかそういう質問は一切されなかったです。
あ、じゃあもう実力だけ、
はい、
技術だけ
弾けるのか、どれだけ弾けるのか、知識はあるのかで、あ、じゃあ弾けるじゃない、あなたお願いしますって言われる。
仕事来たんだ、はい、すごい。
へえ、ニューヨークの好きなとこです
だよね。わ、それでバレエピアニストに、
はい、
そういう流れだったんですね。はい、へえ。ということは将来的に今はあのバレエピアニストとしてやってるんですけど、もともと作曲も好きなんですよね、
はい、
だから作曲もしつつ、
そうですね、今バレエのクラスでも自分のちょっとアレンジした曲を弾いて内緒で弾いてみたりして、
うんうんうん、
で実際すごくご経験のあるバレエピアニストさんなんかみんな自分の即興の曲だけでクラス弾いているので、
うん、
将来的にはそんな風にやっていきたいし、あと徐々に作曲の方にも戻っていきたいなと思ってます。生活が落ち着いたら、例えば映画のために作ったり、あとせっかくダンサーたちと知り合ったので、
うんうんうん、
ダンスのために曲を作ったりはしていきたいなとは思ってます。
すごい。何バレエピアニストって与えられた曲じゃなくて自分の曲を使ってもいいんですね。
それがそのバレエのクラスに合っているなら大丈夫。ブリトニー・スピアーズの曲をアレンジして弾いた人もいたんで、
すご
い、みんなお喜びでしたよ。
だってね、子供には子供用のディズニーをアレンジしてとか言ってましたもんね。
そうですね、まあ、やりすぎはいけない、
ね、やりすぎはね基本はねクラシック、ね、は
い、雰囲気見て、
雰囲気、
このクラスは大丈夫かなみたい
な、ね、先生の雰囲気とクラスの雰囲気を見て、はい、いやいやいや、私はもうバレエピアニストっていう職業がすごいな、本当にそういうのがあること知らなかったもん、
ね、いろんな職業がありますよね。本当に、
うん、じゃあ愛子さん、さっきもちょっと言ってたんですけど、はい、将来の夢ですね、夢、はい、野望、ちょっとずつ作曲に戻っていきたいなというのは。
そうですね、でもバレエピアニストという仕事、
うん、
こっち来てから初めてやってみた仕事ではあるんですけど、すごく今やってて楽しいので、自分の好きな2つのこと、バレエと、まあ、クラシック音楽、あと自分の即興とか作曲の能力も活かせるし、
全部そうよね、だって自分の好きなこと全部活かしてますね、
全部入ってるので、
だってダンスでしょ、
はい、
ダンス、ピアノ、
はい、
作曲、
そう、今最近気づいたんですけど、そう、
これ転職じゃないですか。
ちょっとだいぶ好きなので、まあ、もう本当にもうおばあちゃんになるまで続けていきたいなとは。
生涯現役ね。
はい、もうそれが目標です。
もうこっちの人ずっと年取っても現役バリバリだもんね。
はい、私の弾いてるバレエクラスでも70代でもう美しく踊ってる人たくさん見るので、
うん、
おじいさん、おじいさん、おばあさん、性別も関係なく男性の方も
いらっしゃいますし、はいはいはい
はい、
じゃあニューヨークでバレエピアニスト、はい、発見しちゃったのね。
そうですね。
へ
え。なかなかニューヨーク以外の街ではこういう流れにもならなかったんじゃないかなと思いますね。
うんうんうん、そうね。ではでは最後に、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言っていうのがあるんですけれども、
はい、
どうでしょうかね。
そうですね。まあ、私も仕事の傍ら細々とやってきた、
うん、
やりたいことやってきたので、
うんうんうん、
やっぱりもし自分にやりたいことがあったら、うん、まずは時間を作って、うん、それをやり続けることが大事かなと思います。
あ、やらないとね、
はい、あと日本にいて私がすごい苦しいと思ったのが、 日本で結構社会的な何でしょう、年齢のことを言われたり、いやそんなことできない、何かすごいいろんなものが遠くに感じるんです
よ。ああはいはい、これできるわけないなって思いやすい、
ね、なんででしょうね。
ね、思いやすいわよね。
はい、ね、遅くまで働いてると体力もなくなっちゃいますしね。でも例えば週に3回お友達と飲みに行くんだったら、それを1回に減らして、
うん、
2回分何か自分の好きなことやる時間をきっちり作って、うんうん、みたいな感じで本当小さなことからやっていくと、うん、あとやっぱ続け諦めないことが大事だと思います。
はいはいはいはい、
のでやりたいことがあったらやり続けて、
はいはいはい、はい、なんかできないと思い込んでしまうよね、日本だとなぜかね。
そう、なんか結構周りに言われたりしますよね。私の友達も今日本で頑張ってるんですけど、うんうん、海外に来ようと思って、
うん、
あのまあ、30代なので、うん、いろいろ結婚のこととか言われてすごくあのブルーになってるんですけど、でもそれって彼女自身の人生には、まあ、こんな言い方したらあれなんですけど、もちろんね関係ないんですよね、彼女のやりたいこととは。だからそれをうまく割り切って、 どんなことを言われてもやりたいことがあって目標があるんだったら計画を立てて、年齢のこと言われても自分ができるんだと思えばできるし、自分ができないと思ったらできない。
そう、人がねできないよって言っても、それは人の意見
です。そうなんですよ、自分のことは自分にしか分からないはずなので、もしくは自分のことは自分にしか決められないと思う。
うんうんうん、ついさ周りにね流されちゃうよね、
はい、難しいですよね、
日本だとね。
私もすごい影響されちゃいますよね、すごいよくわかるんですけど、あとシャットアウトしてね頑張る時間も必要だと思います ね、
そうね、時間を作ってねやりたいことがあるならばね、はい、できないと思い込まないと、
うん、
ね、できるからね、自分ができると思ったらできるのよね。
子供ちってそういうとこありますよね。あ、
そうなの、ニューヨーク、私も16年だから、できると思うと本当できちゃうから、
はい、
できないと思うと本当にできない。やらないし、うん、じゃああの彩子さん、まあ、宣伝というか、
はい、
ピアノのレッスン受けたいわ彩子さんとか言ったら、はい、レッスンとかもするし、
はいはい、
なんかちょっと曲作ってほしいわっていう人もいたら、
はい、
曲こんな感じでって言ったら、だってさすが作曲お得意分野みたいなね。
そうですね、今最近というか私の今のスタイルは、うん、結構こうミニマリスティックで静かな感じ、
うん、
なのでなんかヨガのビデオとかにも作ったことあるし。おー、
ヨガビデオいいね、うん、ピアノでヨガ。
そうですね、リラックス、リラクゼーションみたいな感じですかね。
瞑想とかに使いたいわね。
ショートフィルムのバックグラウンドに使われるような音楽なので、もしあの何かイベントとかで使いたいときはご連絡ください、うん、
あ、ナイスね。
あとピアノもそのニューヨークの意気込みでね、
うん、
やればできるというあの気持ちのあるいらっしゃる方はもう私とか関係ないので、はい、一緒に頑張りましょう。私は自分の弾きたい曲をまず伺って、
うんうん、
それをちょっと私簡単にアレンジするので、
うんうんうん、
それを一緒に弾いていきましょうっていうやり方でやってます。
おー、じゃあご興味ある人は、
はい、
あのコンタクト先とかはねブログの方に載せておきますのでね、
はい、
あと彩子さんのサンプルも聞ける、ね、あのサイトもあるんですよね、
はいはい、
それも全部ブログの方に載せておくのでね、
ありがとうございます。
それから最後に一言聞くの忘れちゃったんですけど、あの好きな言葉を言ってもらいましょうかね。
あの英語の言葉ですか。
そうそうそうそう、
これはですね、私の、うん、そのまあ、乗り込んでいって私を雇ってくれたスタジオのディレクターの方がですね、
うん、
こういうあの自分を奮い立たせるような言葉をポストイットって分かりますか、
ね、うん、分かる、ね、
貼り付ける、
貼り付けるよね、
うん、に書いてその辺に貼り付けまくってるんですけれども、
うんうんうん、
でこれすごいいいなと思ったのが、
うん、
It's not who you are that holds you backIt's who you think you aren't っていう言葉で、
あ、まさにこれね、みんなに伝えたいよねこれね、
はい、
いや この写真もちょっと送ってくださいよ、皆さんにブログで見せたいわ。いやいやいやいや、今日は私ちょっと非常にバレエピアニストっていうのを興味も持ってしまって、あ、弾けないんですけどね、私は
受けに来てください、
ね、生ピアノでね、はい、ビギナークラスも弾いてみますもんね、
はい、ベーシック弾いてます、
ベーシックでね。いや今日はね、バレエピアニストで作曲家の平沢彩子さんにお越しいただきました。彩子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はねこの辺で終わりになります。また来週も、お付き合いくださいね。それで今週はこの辺で See you next week. Bye bye.